変ですよね。
そうですね。
僕もさっきあのプリントアウトして読んだんですけど、あのプリントアウトしてみたら、これで、ワードのこれで60ページ分で、
え、そんなに、
うん、でね、2倍で一応こういう形で、あのプリントアウトしたから30ページ
で、省きながらプリントアウトしたんです
か。もう それです
いません、
全然いいです。自分で読んで食ったりしちゃってさっき。今からですね、上村めぐみさん、振付家の、方と、あと、レビューハウス編集長という肩書きだった。
何が喋ってるのか今。
そうだよ。伊藤麻さんをですね、お招きしてっていうのも変なんですけど、うん、まあ、と僕木村悟と3人でですね、ジャドソンダンスシアター研究ノート、まあ、僕のブログで、一応2月にアップしてきたものなんですけど、それを魚にダンスのことをおしゃべりしたいなと。
これまでいつ出たの？
ね、2004年だったかな。
2006年だよ。
あ、ごめん、2006年、
うん、
だからかなりジャドソンダンスシアター関係研究所としては最新に近く、うん、まあね、あの今ここにあるんですけど、イモン・レイナーが「マインド・イッツ・ア・マッスル」、キャサリン・ウッドっていうのかな、うん、って人のが、これがね、去年の年末だったかなに出てたりするんですよね。
あ、どっちも最近だ。
うん、これはねかなり新しいやつです。ちょっとわからないだったりしますが、まあ、あのともかくも、このラムゼイ・バートの、ジャドソンダンスシアター、パフォーマティブ・トレイシーズっていうのは、まあ、研究所としてはほぼ最新のものと言っていいでしょうし、まあ、いろんなだから最近の知見が入っているものですね。ちょっと肩が変のはあれなんですけども、そうだな、今日僕としては上村さんにこうお話、一緒に話してもらいたいなと思ってる、あのお招きしたのは、あ、今あの木村家の自宅で、あの
長いキッチン話が飽きてるよこの。
どうでした？もう3文字で読みます。あ、どうでした？5文字だった。
読んで、
なんか、ここが気になったとか面白かったとかあったら、あの何でもいいんですけど、
このなんかチャートみたいな最後の排除するべきものと代わりにあるものみたいな、このやつは前に何かもらった資料かな、
大橋さんたちも
去年の3月ぐらいかな、大橋さん主催で、ダンサー向けにダンスのレクチャーをね、中野でやってて、
あの時トリオを見て神田さんつまんないって言う。いや、その通りと、
うんうん、そうなんですよね、うん、まあでもそうやってそういう歴史的な背景を見てたりとか、うん、こういわゆる知識人的な人が見ればなんか今までの美術とかシアターの流れに対してこういうことをやってるっていうの踏まえた上で楽しめるものだけど、
うん、
まあいわゆる普通のダンスが好きで見てるような人とか全然見たことがないような人にとっては、
うん、
何を楽しんでいいのかよくわからない、
うん、
なんか素人に毛の生えたような人がやってるだけにしか見えないなと思って、
うんうん、
でもまあ自分としてはまあダンスをやってる身だし、なんかそういう知識を持ってみれば うん、確かに面白いし、見てる何回もやっぱり見るに耐えるっていうか、
うーん、
役に、うん、最初パッと見ただけでは、うん、なんか地味だしよくわかんないし、うん、だけれども、うん、一旦こうそういう知識を、新しい知識を持ってそれを見たりとか、
うん
うんうん、なんかこうスペクタクルでもないし、うん、なんか仕掛けがあるわけでもないし、
うん、
だからそういうインパクト的なものは全然ないけど、うん、逆にずっと何回でも味わえるみたいなのはあるなと思って、
うんうんうん、何回でも味わえるのは なんでなんでしょうね。つながりが覚えられないとかそういう。
ああ、そうですね。何回でも面白いと思うのは、うん、なんかこうこういう風に楽しめみたいな、
うん、
こう正面切ってこう提示されている見方があるわけじゃない。っていうのが一つ、
うん、
まあだからその分勝手にいろんな見方が何回でもできるっていうのと、うん、つまんないからこそこう見なきゃいけないっていうか、自分なりの楽しみ方をそこでこう探していかざるを得ないっていうか、それはまあそういう仕掛けをちゃんとその作品の中に作ってるかなと思うけど、あえて客を見ないとかもそうだし、うん、展開が全然読めないっていうのもそうだし、うん
うん、なんか人から話せばいいのかな、そういうまずトリオ A の話だよね、
うん、
トリオ A のいろんな、なんか
トリオ A の話してみましょう。
特徴がいろんな言葉で挙げられてて、さっき上村さんが言ってたその、スペクタクルじゃないっていうことがまず一番大事なことだよね、
うん、
でそれが最初成長と的で、うん、ピューリタ ン、ね、すごいこれ面白いと思って、
うん、
タスクちょっと神山さん話ずれちゃうけど、タスクってそのスタインバーグの論文ではさ、うん、ピューリタニズムとさ結びついてて、なんかピューリタニズムってすごい真面目なさを良しとするような、私は全然キリスト教じゃないか分からないけど、うん、その例えば家とかもカーテン絶対閉めなくて、私は全然こうやむしかありませんっていうことをオープンにしても通りからも見える状態にする
らしい、ね、オランダとかはそう、そう、
あ、そうなんだ、
まあ別にこう今はピューリタンリズムが浸透してとかそういうことじゃなくて、まあ伝統的に
もうそういうもんだっていう感じ、
うん、カーテンを大体開けてたりとかレースだけとか、
うん、
結構みんな丸見えで、
うん、
それがなんかやましいことありませんっていうことにするために、うんうん、だったりする、
なんか露出狂的なことでは全然なくてですね。
それが後でその行動主義っていうのもね、うん、とまさにつながるよ ね、
るよね、
自分の内面、なんか行動っていうのは内面の反映じゃなくて、
うん、
社会の中で行動が決まるって、つまり内と外っていう区別があるわけじゃなくて、うん、なんて言ったらいいんだろうね、その、
うん、
表現的っていうのは自分の内面が見えないから表現しますっていう前提なわけだけど、そもそもカーテン開いちゃってるってことはその区別がそんなない、うん、もうなんか見えてるまんまですっていう、なんかさらちの状態っていうか、そういうことだよね。
なんかダンサーの心の内側を、その動きを通して読み取るみたいな、そういうものが、
うん、
まあそういうものをなしにしようっていうのが、でもレイナーの、スペクタクル批判の中に入ってることだと思うんですよね、うん、こういう意図でこういうことをやってるんですっていうような、
うん、
なんか自分の内面に基づくような、じゃなくて事実あんたの体の動きこうじゃんとかっていうようなツッコミが入れられる余地を与えるっていうのかな、うん、それがパブリックだっていう、公共的だってことだったりするんだろうけど、
うん、
そのピューリタンニズムだっていうのは誰が、
レイナーがなんかずっと言ってる、
レイナー自身が
最初の3章のカッコ1ってとこってピンタッチしてますか、ね、この辺に ナルシシズムや偽装されたセクシャルなエキシビションズムを根絶やしにするよう、それらに対する私の怒りはピューリタニズム的道徳化とみなされてしまうとしても、うん、
だからまあどちらかっていうと、そういうふうに、まあ、解釈されてしまってるってことではある
よね、うん、後ででもそれをさ、そう解釈されることを肯定するようなさ、うん、記述があってさ、
あ、どのあたりだろう、
どこだったかな、
これを聞いている人はきっとブログをクリックしてチェックしてくれる、うん、違いなく
括弧5のところだね、
括弧5の、
うん、その身体を永続する現実に止まっているってことの、うん、ベトナムの話があって、うん、どういう色なんだろう、キムちゃんの赤い中で ここではベトナムの悲しい死体を映すテレビのイリュージョンというのが、
私カッコ5とか思ってないかもしれない、ごめんなさい、最近
こっちの方で、うん、大きいから、はい、このところ、うん、
レーナはこう認めてきた、私にはいつも公的な パブリックな市民をプライベートな個人と統合したいという政教徒的な傾向があったし、一種のユートピア的な緊張感、うん、カーテンをいつも開けてる状態にしたいっていうことだよね、
私の個人的なまさに部屋の中っていうのはさ、うん、こうプライベートルームだと思うんだけど、うん、それをもうパブリックな外と地続きにしたいってわけね、
うんうんうん、もうちょっと具体的に言うとさ、その前のこの辺のところだと、どこだっけ、あ、ここじゃないの、あ、その、まあ、ダンスにしろその行動の意味っていうのが個人的な個別的なソースの論理を ただ再評価するからじゃなくて、意味は個人的な空間よりも公的な空間から生まれる、うん、でも私ここなんかね、あんまし意味分かんなかったですよね、
うん、
歴史的な重要な人物とか、うん、重要でない、まあ、普通の一般の人もそうなんだけど、自分が決定して何かを行動してとか、自分の個人 の、うん、あの自由で行動を選んでいるっていう見方がある一方で、でもな結局自由なんてなくて、
うん、
その歴史 その流れに従って、うん、その最終的 なんかその、うん、例えばナポレオンとか、うん、すごく重要な役割を果たして、まあ、彼の意思でこうあちこち攻撃を仕掛けたりとか、うん、っていう風に思われてる、本人も多分そう思ったかもしれないけども、うん、彼はこう全部周りからセットアップされて、うん、こう周りから期待される役割を演じて最後のボタンを押しただけだということを言ったりとかしてて、だからそのどこまでその個人の自由っていうのは あってどこまでがなんかその流れに従ってるだけなのかみたいなことを言ってて、
うん、なんかその流れの中ではなんかナポレオン的な役割っていうのが必要だったけど、うん、それをやるのがあの必ずしもあの ナポレオンである必要なくて、誰でもそれができたかもしれないっていうような、すごいなんかその交換可能っていうか、私じゃなくてもいいみたいな、
あのこのねラムゼイ・バートの結論部分に向かっていくところって、基本的にはあのビトゲンシュタインが取り上げられてくるね、しかも後期の哲学探求のビトゲンシュタインが取り上げられてて、で要するに言語ゲームって話が出てくるんですよ。 それはだから、自分たちが何かを発言するときに主体的に発言しているかのように見えるけれども、うん、実は、一つのゲームがセットアップされていて、うん、そのゲームの、一種の、対戦運というかね、
うん、
ゲームの中で自分の役割をしつつ、うん、その中で自分のパフォーマンスをしているのであって、
うん、
それ以外ではないと、
うん、
でさっきの、上村さんの話につなげて言うと、うん、じゃあナポレオンが、なんだろうな、ある時期のナポレオンがいろんなこう自分の、非常にこう栄光を収めたところからどんどん転落していったりするとしても、
うん、
それはいわば言語ゲームがこうスライドしていった、
うん、
ゲームのルールがパラダイムが変わっていっただけなのかもしれず、
うんうん、
そのプレイヤーとして彼はまさにプレイヤーを一生懸命演じたからこそ、
うん、
その時にはある時には栄光を勝ち取り、ある時には島流しに遭うっていうようなことをしたに過ぎないとも言えるわけだよね、
うん、
なんかそういうその言語ゲーム論みたいなことに、うん、例えばその今ずっと話があったような空間、公的な空間っていうのは、うん、多分ラムゼイ・バートのね、
うん、
意図としては多分当てはまってくる。
そうだから誰かのさダンスなら誰かのそのダンスの中の手をこうやったとかいう動作の意味が個人的な記憶とかそういうことに ないとして、じゃあプライベートな、あ、違う、公的な空間がこの手をこうやったってことの意味を決めるって言った時に、その公的っていうのが何なのかっていうのがよく分かんなくて、観客が決めるっていう言うなら関係が決めるって言えばいいのに、そうとも言ってなくて、もしかしたら例えばその上村さんのこの前のソロとかだと、そのテーブルとの関係とかそういうので動作の意味とかが決まってるような感じもあって、そういう自分の外っていっぱい決め方があるっていうか、物っていうレベルもあるし、観客っていうレベルもあるし、もっと大きくとってなんか時代とかさ、ファッションとかいっぱいあると思うんだけど、なんかどこを想定してるのかなっていうのがあんまし読んだ時分からなくて、
うん、
そこが結構大事なんじゃないかなと思ったんだよね、
うん、
でそれなんで大事って思ったかっていうと、うん、ちょっと話が長い、最初の、ハルプリンのワークショップに60年だっけ1960年のワークショップに行ったっていうのありますよね、
レイナーが、
うん、レイナーもトリシャも、ホルキも、なんか最初みんな西海岸の方に住んでて、でなんか山の中でそのハルプリンっていうね、振付家がなんかワークショップするんですよ、なんかサマーキャンプみたいな感じで結構長い時間で、そこで、ま、トリシャとレイナーで会ったりとかして、でその後ニューヨークに行くっていう流れがあるんですけど、その前にそういうワークショップがあって、でそのハルプリンから教わったことっていうのが何だったかな、どういう言葉を使ってたか忘れちゃったんだけど、運動の質、運動の質に敏感になりなさいっていうことをさ、
ここら辺と、
うん、何ページだ、何ページって言えないんだよね、男子建築の第3章括弧2のとこで、
2だよね、だから
この辺取れると思うんだけど、これカルプリンって書いてる、
うん、
パフォーマンスの中で物を作る、
なんか本気の本気で思
う、
う
ん、
あの橋が面白かったんだ、なんか岩を
岩に
する
うん、 来るか。ちょっと読んでみようか。これはフォルティの言葉なんだね、
うん、
で私たちはスコアを解釈するのにただ直接的に解釈したのだった。この辺なんか会話だからちょっと分かりにくい文章なんだけど、
刑事の発言今、
うん、だからスコアは多くはなかった。それはとても柔軟というのではなかったし、アンと活動していた時にあった運動の質についても十分ではなかった。彼女は全ての運動がその個別的な質をどのようにして持つかということについて多くを語っていた。だから私たちは多くのものを見ていたし、運動の質に敏感になりながら互いを注視していたと、うん、まあ、ワークショップしながらお互い様、うん、その運動の質っていうのに見合ってたと。ただ、うん、スコアは多分一定だったりするかもしれない、ね、うん、なんか、まあ、スコアって具体的にはインストラクションなんか指示なんだろうけど、うん、
食べるっていうスコアでもみんなそれぞれ違う食べるの運動の質を持ってて、それを観察しなさいとかそういうことだと思うんだけど、なんかトリオへ最初に見た時の、あ、これはフォルティの話だけどちょっとレイナの話に広げると、トリオへ最初に見た時になんかすごい変な動作わざといっぱいしてるなって感じがして、なんか手 こんなやったりとか変な動きが結構コミカルだなと思う。つまんないんだけど、うん、やろうとしてることがすごいコミカルっていうか悲しいねそれって笑えない
のにつまんないけど
つまんなそうになんか笑わせようとしてるって、なんかこれとかも、うん、感じがして、
はっきりとこれは笑っていいとこですよっていうような、うん、あの風にも取れなくて、うん、どう捉えていいか分かんないけど、でもこれは明らかに変な動きだみたいなものがポコポコ出てくるんだよね、
うん、結構なんかそれが気になってて、なんであんな変な動作いっぱいあんだろうみたいな、うん、相当だからなんていうのかな、あのこうやったらこう見えるだろうみたいなことにすごく意識的だったんじゃないかなんですよ。さっき そのピューリタニズムの話もそうだけど、うん、自分がこうやりたいっていうんじゃなくて、うん、手こうやったらこういう風に見えるだろう、
うん、
っていうなんか自分を外から見るみたいな見方をなんか常にしていて、うん、運動の質っていうのが問題になる時ってなんかそういう感じかなって思うんですよ。
運動の質っていうのは、
うん、
ここで言ってるのは、あのその例えばその重さ、動いてる時のなんか重さだったりとか、
うん、
そういう質感
なのか、具体的な例は分からないけど、うん、
なんか動きそれ自体は全く同じでもその中で質感が、うん、全然違うのか、それとも動作としては一緒なんだけれども、
うんうん、
そのニュアンスが、ニュアンスというかちょっとしたスピードだったりとか、うん、なんかやり方がちょっとずつ違うっていう質なのか、
なんかこういう動きがコミカルだよねっていうなんか名前をつけられるような感じか、それとももっと微妙な、これ飲むにしてもいろんな飲み方があるよねっていうような質ってことですかね。
ああそうか、そういう感じを質、動きの質と呼んでたってこと、うん、なんかそうですね、なんかトリオAについて言えば、うん、なんかどういう動作にも当てはまらないっていうか、
うん、
まあそのなんかドラマチックじゃないように進めている、
うん、
けれども全く機械的っていうわけでもないし、うん、 なんか微熱な状態がこうずっと続いてるような感じ、
だからニュアンスゼロじゃないんですよね、